それではここからは毎週火曜日にお届けしております、台湾在住の片倉芳美さんご出演のコーナー、台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんにご出演いただきまして、台湾のお話をお聞きしております。さあ、それでは今週もこの時間つながっております、台湾の片倉芳美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは片倉芳美さんをお迎えしての台湾エクスプレス、片倉さん、今週はどのようなお話でしょうか。
はい、まあ、今台湾もですね、もう完全に梅雨が明けて、はい、もう暑くなってきてるんですけど、まあ、やはりこういう時っていうのはですね、こう、まあ、夕方とかになるとね、結構散歩をする人が増えるわけですよ。
はい、
まあ、日中は特に暑いのでね、夕方になってから。で、台湾の場合南国なので、やっぱりこの夕立なんかも来るのでね、その夕立が明けた後に散歩をするわけですよ、皆さんね。
はい、
で、そんな時にですね、私たちこう外国人がこう台北の街を見ていて、いつも気づくのはですね、やっぱりこの青空がすごく綺麗だと。
はい、
そしてその青空だけでなく、その地上に映えるこの緑がね、すごく綺麗だなっていつも思うんですよ。で、特にこう夕暮れ時とかだと、色がこうね、赤と青とこう緑とこう混じり合って、すごく綺麗な感じがするんですね。
はい、
で、実はこれ、もともと台湾にこういう風景があったのかというと、実はまあ、あったとも言えるけど、なかったとも言えるんですね。
はい、
どういうことかっていうと、実は特に台北の街に関しては、日本統治時代にこう都市計画がかなり進められてたんですよ。で、都市計画っていうと、多くの場合、こう、火事になった時のね、この消防車が通る道路をちゃんと確保するとか、
はい、
衛生管理をするとか、まあ、そういうことが中心になると思うんですよね。ところが、台湾はですね、もともとが日本にとって新領土でしたよね。
はい、
新しい領土。ですから、でしかもこう日本にはない自然があるわけですよ、南国のね。
はい、
で、そこで日本人は、この都市計画と、景観っていうのをね、こう眺めっていうものを組み合わせて考えていたんですよ。
はい。
で、しかもこれはもちろん、都市計画っていうのは一番の目的はね、この衛生管理だったり、生活環境の改善だったりしますから、それはもちろん重要なんですけども、そこにプラスして、都市景観っていうものが入ってたんですよ。
はい。
ね、で、例えば具体的にどんなことがなされてたかというとですね、ちょっとこれびっくりする話なんですけど、台北市内っていうのはですね、これ都市計画のその地図が今でも残ってるんですけど、はい、それを見ると、どこにいても1キロ歩くと必ず公園があるんですよ。
へ
ー。で、これを実は、もう80年以上前にやってるんですよね。だから市内のどこにいても、この公園まで1キロ。まあ、1キロ以内に公園に出会えるように街ができてるんですよね。だから今台北市内にあるこの公園って大体日本時代の都市計画にもうすでにあったんですよね、これね。
ああ、そうなんですか。
うん。で、しかもですね、それだけじゃないんですよ。道路もこの公園の扱いをしたんですよね。
はい。
つまり、街路樹を徹底させて、街路樹を徹底的に植えて、で、ロータリーとかに関しては、そのロータリーを今度はその公園として扱う。
はい。
で、芝生を植えてみたり、木を植えてみたりしてね。ですから、こう、街中にこの緑が、作られた緑が、こう、街の景観を支えるように考えられてたんですよね。
はい。
で、ここでちょっとこの番組でもね、以前にお話したことあるんですけど、ちょっとここで面白い植物があるんですよ。で、皆さんこう、台湾に遊びに来た時にですね、まあ、多くの場合、こう、あ、街路樹綺麗だなってこう、思うと、感じると思うんですね。
はい。
で、例えばもともと日本時代はこれクスノキとかこういうのが植えられてたんですよ。
はい。
で、その中にあるヤシの木が生えてるんですね。
ヤシの木、はい。
で、これ大王ヤシって言って、大きい王様と書いてね、大王ヤシっていう種類なんですけど、
はい。
この植物は実は南部ではない、南部にはないんですよ。
南部には、はい。
台湾でも北部にしかないんですね。
ええ。
で、もともとはこれ自然のものじゃなくて、1908年に日本人が、東南アジアから持ち込んだものなんですよ。もともと台湾にあったものじゃないんですね。
はい。
で、台湾にはもともとヤシの木あるんですよ。
はい。
じゃあどうしてこの大王ヤシを持ち込んだかっていうと、ちょっと面白い話があって、台湾ってこう熱帯、暖かい南国っていうイメージがありますけど、実は北の方は温帯なんですよね。
はい。
で、そこだと、ヤシの木を植えても、ヤシの実が美味しくならないんですよ。 つまり食べられないわけですね。はい、まあ、飲んだりできないわけですよ。ヤシのドリンクをね。
はい、
でそうすると、ヤシの木が落ちてきて、怪我をする人出てくるわけですよね。
はい、
で、どうしたかっていうと、実がならないヤシ、もしくは実が小さいヤシを作ったんですよ。で、これがこの大王ヤシを改良して作ったんですね。だから南部に行くと、ちゃんと普通のヤシの木生えてますし、あのヤシの実も食べられますから、南部には大王ヤシ必要ないんですよ。だけど北部は、このヤシの実を植え、ヤシの木を植えたとしても、美味しいヤシの実取れないし、落ちてきて人怪我するし、で、日本人がその大王ヤシを改良して今のものを作ったんですね。でもここでちょっと注目したいのは、逆に言うとそこまでして南国の風情を大切にしてたんだなっていうのも面白いですよね。やっぱり都市景観っていうのをすごく重視していて、やっぱりこの綺麗なこの南国の風情を楽しめるようにっていうことを意識した上で都市計画をやってたって考えると興味尽きないですよね。まあ、こういうところもね、こう街歩きの時に、特にこう夕方ね、こう夕立ちが降った後になんか散歩するとね、
はい、
こういったこう大王ヤシなんかもなかなかこう青空に、まあ夕焼けかかった青空にこう生えてなかなか綺麗なんですよね。
そうですよね、いいですね。
だこういうところにまた歴史がね、ちょっと絡んだりしてるところも興味深いところですね。
はい。ありがとうございます。片岡さん、やっぱりウェイト的にはそういうこう南国地、系のこう植物っていうのはやはり街中も多いんでしょうね、そうしますと。
うん。これはね、ちょっと言い方が難しいんですけど、例えば花とかっていうのも、
はい、
その土地とか、土地の土壌とかね、温度とか、日射量とか降水量とかで、こう例えば色合いとか変わってくるんですよ。で、台湾は基本的に南国の花は南国、南に行った方が綺麗なんですよね。でも、台北あたりだと、台北あたりには台北あたりで綺麗な花ってあるんですよ。
ぴったりな、その、地区地区によってってこと
だ。で、違うんですね。決してこう、大きい島じゃないんですけど、花とか緑の色合いが変わるっていうのはすごく面白いですよね。
そうですね。まあ、そういうところも、こう、眺めながらね、ぜひ皆さんね、楽しんでいただければと思います。さあ、今週の台湾エクスプレスになりますが、今週の、台湾エクスプレス、今週もお相手、台湾在住の片倉芳美さんとこの時間つないでお話をご紹介していただきました。片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。Thank you.